皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。5月のね、最初の連休も終わりました。気候変動がね、どうなっていくかっていうことがあるんですけれどもね、今日は G7 の関係と、それから J リーグのね、対策というようなことでお話をしたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初ね、 G7 気候エネルギー環境大臣会合ね、イタリアのトリノで開催されていたんで、いろいろとね、報道があったので、皆さんもねお聞きしたり見たり読んだりっていうことがあったかというふうに思うんですけれども、私気候ネットワークもですね、その石炭火力廃止合意を受けてということで、プレスリリースを出していまして、その内容をもとにね、少しご紹介したいなというふうに思うんですけども、G7 気候エネルギー環境大臣会合が閉幕して、共同声明がね取りまとめられた。この共同声明では、気候変動、生物多様性の損失、汚染という3つのね世界的危機に立ち向かって行動するための重要な10年であって、科学に基づくアプローチの重要性を確認したということなんですね。で、気候危機への対応としては、昨年ね、日本が石炭火力の廃止の期限を、共同声明に盛り込むことに強く反対して合意に至らなかった、広島サミットの今日でも、1.5 度への道筋及び2035年までの電力セクターの完全または体操をほとんどの、ね、脱炭素化の、という記載にとどまったということなんですけども、今回のコミュニケ共同声明では2030年代前半、または各国のネットゼロの道筋に沿って気温上昇を 1.5 度に抑えることのできるスケジュールで、エネルギーシステムにおける既存の排出削減対策が取られていない石炭火力発電を段階的に廃止する。ちょっと分かりにくいかもしれません。まあ石炭火力発電っていうのは、天然ガスとかに比べて CO2 をたくさん出す、同じだけ発電してもですね、それから、大気汚染物質、大気汚染物質もね、出したりして健康や、そういうところにも悪影響を及ぶもので、温暖化対策の観点からも、それから社会の観点からも、まずはやめていきましょうというね、そういう発電方法であります。で、それをですね、2030年代前半に、やめましょうというところなんですけれども、2035年ということですかね、それを目で。ただこれだけではなくって、1.5 度に、抑えるスケジュール、それから、既存の排出削減が取られていない、ということがね、ちょっとややこしいんですけれども、1.5 度に抑えるということであれば、先進国はね、2030年までには廃止しないといけないみたいなところが、科学的には言われているわけではあるんですけれども、ちょっとこれ他の国の、目標を見てみますと、イギリスは2024年に、石炭火力発電の廃止目標、イタリアが2025年、フランスが2027年、カナダが2030年、これらがね、科学に基づいて、こう目標として立てられているのかなというふうに思いますが、ドイツは38年ということで、ちょっと遅いんですが、2030年に前倒しをしましょうというふうに、言われているということで、こちらもね、科学に、沿った削減目標になっていくのかなと思います。で、アメリカはそれがないんですけれども、2035年までに電力部門を脱炭素化する目標があるので、基本的には石炭火力発電所は、使わないということと、あったとしても、いわゆる CCS というね、回収して貯留するということもね、やっての上での、使用かなというふうに思うんですけども、 で、なんと日本はね、なしなんですよね。だから他の G7 に、比べるとすごく、まあ、遅れているというのと、まあ、逆にこの抵抗勢力になってしまっているというところがあるんですけれども、でこの排出削減対策が取られていないっていうのがですね、ちょっとややこしいってことなんですけど、あの世界的にはですね、まあ、CCS をして、CO2 二酸化炭素を、90% 程度回収するというような、ね、対策が、取られているっていうのが、まあ石炭火力発電所として残してもいいよという、ねところです。ですから、まあ、これも、ね、非常に難しいし結構お金がかかってしまうということなんですね。で、これ、まあ、日本は何と言ってるかというと、いやそれだけではなくてアンモニアとかね、そういうものを混焼して、排出削減対策が取られているというふうに解釈するということで、これもちょっと世界の基準からはかけ離れたものということなんで、そのあたりね、まあ、この私たちの気候ネットワークのプレスリリースにも書かれていますので、また読んでいただけたらなというふうに思うんですけども、その各国の排出削減の道筋に、ね、言及されているということなんですが、 1.5 度、ね、これは我々が言っている、まあ、被害を、ね、最小限に抑えていくということの、まあ、大前提であるということなんですけれども、まあ、このあたり、ね、日本が第6次エネルギー基本計画で、ね、しっかりと、ね、まあ、石炭を、ね、やめていく方向に変えていかないと、世界からはちょっとね、まあ、日本何してんのっていうようなことにつながっていくんじゃないかということでね、私たちはこの、今回の G7 気候エネルギー環境大臣会合の、まあ、合意を受けて、まあ、抜け穴を探すんじゃなくって、脱石炭っていうのをね、いち早く決定していく必要があるんじゃないかなというふうに思っているところです。このあたりね、私たちの、プレスリリースを読んでいただくと、まあ、一番、指摘を、ね、ちゃんとしているところかなと思いますし、その他ね、環境の NGO、NPO なんかが出している情報を読んでいただくのがいいかなというふうに思っています。はい、2つ目がですね、このままではサッカーもできなくなる。Jリーグの気候変動対策が動き出す。ということで辻貴之さんに、聞いたということ、インタビューした記事というのが東京新聞に、ね、出ていまして、J リーグが近年気候変動問題を受けて、できることに取り組んでいる、昨年、ね、サステイナビリティ部というのを設置して、2年目ということなんで本格的に動き出すんですけれども、辻さんはですね、もともとパタゴニアね、日本支社長をされていて、今はね、その J リーグの執行役員ということで、まあ、この気候変動対策をはじめね、いろんな、まあ、なんて言いますかね、サステナビリティに関わる役割を持たれているということなんですけども、どういう役割を持っているかということで、2022年に理事になられたということなんですね。で、組織体制が変わるので社会連携の部分を強化して、担当執行役員にということなんで、サステナビリティ部として、まあ、器を広げて、やりたいということで、スタートしているということなんですね。で、これまでは、社会連携ね、すごく、Jリーグ取り組んでて、それも大事なんだけど社内連携も大事ということで、まあね、何回か日々の業務後に気候変動について学んだり懇親会をやったり、ね、まあ、とはいえ J リーグは環境団体ではないんですよね。で、フットボールのプロリーグを運営する事業体なのですけれども、重なるところは何だろうということで、中から仲間を増やしていったということなんですね。で、理事の時代にはその公式線を、ね、カーボンオフセットするということで、電力を再生可能エネルギーに切り替えて、まあ、J リーグはですね、実質再エネで試合を運営しているということなんですが、この、クラブ単位で言えば 1つクラブのホーム、試合が20日間ぐらいなので、それだけでは、まあ十分ではないだろうということで、もっともっとね、しっかりとやっていく必要があるのかなということで、まあ、このチェアマンがね、開幕前のキックオフカンファレンスのスピーチについても気候変動について、入れていっ くださったということなんですね。これ社内連携をやったからこそ、そういうことにつながったのかなということなんですね。でやはりその J リーグが取り組む意味っていうのもあってですね、暑さ、このまま気候変動対策をしないと気温が、4度5度上がっているっていうことになるので、もうサッカーができなくなると。それから、集中豪雨とか台風の激甚化で中止や延期になる試合数も増えているということなんですね。これはあの選手の皆様あるいはサポーターの皆様もね、実感していることかなと思うんですけども、でもう一つは J リーグも社会のメンバーの一員なので、気候変動を目撃している世代だ、ね、解決できるかもしれない最後の世代ということなので、J リーグが社会の一員である以上ね、こうちゃんと社会的に要請があってちゃんとやっていかなければいけないということがね、考え方は基本にあるのかなとで、言われてます。で、やっぱり海外がね、こちらもですね、その G7 の、 あの機構、大臣会合じゃないんですけども、進んでいるところがありまして、2月にロンドンに行ってで、プレミアリーグとかね、そういうものを見てこられた、あるいはテニスのウィンブルドンなんかを見てこられたということで、サステナビリティの担当者から、話を聞かれたということなんですね。で、リバプール、ね、にはリバプールファウンデーションという組織があって、ホームスタジアムや施設練習は 100% がクリーンエネルギーで、なぜこれをやるのか、どうやるのか、何をやるか、誰をやるか、いつまでにやるかとかね、ドキュメント化していて、しっかりとね、管理を始めているということなんですね。そのあたり透明性を持ってやっているっていうところがやっぱり学ぶところなんじゃないかなというふうに言われてて、 CO2 の排出量を全面開示をしている、従業員の出張、スタッフ、選手のフライト、ファンの移動、スタジアムにどう来ているかとかね、いろいろこうね、情報開示をしているということでやっているということで、なかなかねこれが100点満点かというとそうではないんだけども、前向きに取り組んでいるところがあると。でこういう態度がすごくよくって、日本は100点を取るまで情報発信しないから何も進まないっていうね、そういうようなことが実感として言われています。で企業もね、ちゃんと関わっていて、その中である、企業がねプラスチックボトルを回収するとかね、そういうことがあったり、スウェーデンなんかも、視察をしてきたということで、マルモというマルベというね町ではね、特区になっていて、ね、いろいろこうね、やってるところがあったとかね、こういうねものをね、しっかりとやってるようなところがねすごくいいなというふうに思って、 J リーグをね、これから、サステナビリティの上でも応援したいなということでご紹介をさせていただきました。ということで今日の、京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。